はい、皆さんおはようございます。なんかちょっと久しぶりな感じがしてるんですけれども、またですね、こうして一緒に礼拝できること感謝します。今日はですね、ペンテコステの日ですね。お祝いの日です。今日もこの礼拝の中にですね、主がいてくださること、聖霊がですね力強く望んでくださることを期待してます。そして賛美しながらですね、やっぱ神様、力の限り礼拝するって喜びが湧いてくるなって、なんか何とも言えない、こう言葉に尽くすことのできない感謝がこうふわーっと、やっぱ賛美は力だなと改めてですね思わされています。今日はペンテコステの日、主がですね、聖霊が下ったその箇所からですね、一緒にペンテコステのですね恵み、神様がこの時に何をなさったのか、私たちはですね一緒に見ていきたいと思います。今日の聖書箇所の一節にですね、五旬節の日という日が出てきます。これはですね、五旬節の日って出てきます。この日はですね、七州の祭りと言われている日なんですけれども、それはですね、杉越の祭りから数えて7週目、つまり50日目にですね行われる、まあ、祭りなんですね。ユダヤの祭りです。でなのでですね、日本語では五旬節、五旬の旬はですね10ですよね、なので50ですねと書かれていて、ギリシャ語のではですね、50番目という意味のですね、ペンテコステという言葉がですね、まあ、この言葉の言語に使われているんですけれども、まあいろんな言い方があるので複雑になってしまうのでですね、今日はペンテコステに、まあ、統一したいと思うんですね。このペンテコステの日はですね、ユダヤの三大祭りの一つなんですね。で、この祭りを祝うために世界中からですね、ユダヤ人たちがですね散らされていた、外国に住んでいたユダヤ人たちがエルサレムの神殿に神様を礼拝するために集まっていたわけなんです。そしてこのペンテコステの日はですね、まあ、ペンテコステの日はこう神様がレビ記の律法の時の定めて、まあ、毎年行われていたんですけれども、この時のペンテコステはですね特別な日だったわけなんです。約50日前の杉越の祭りの日にイエス様は十字架にかかって死なれました。そしてですね、3日目によみがえられて40日間ご自分が生きていることを弟子たちの前に表しました。そしてその後にですね、イエス様は天に昇っていったわけなんですね。そして天に昇っていく前にイエス様は弟子たちにこう語りました。ごめんなさい、はい、使徒の働き1章4節ですね、お読みします。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、まあ、イエス様はそう語るわけなんですね。で彼らはですね、まあ、イエス様が天に帰られたとちょっと不安だったと思うんですね。イエス様本当に帰っちゃうんだと自分たちこれからどうしたらいいんだろう、でも父の約束が来るんだ、そう彼らはですね受け取って、10日間彼は心一つにしてですね、イエス様が語った父の約束を待ち望んでいたわけなんです。ですからですね、まあ、彼らはこう五旬節の日に、もしかしたらこのペンテコステの日にまた何か新しいことが起こるんじゃないかというですね、まあ、期待がですねおそらくあった。不安もありながらも、でも主が待ちなさいと言われたその御言葉に彼らは従ってですね、祈りつつ彼らは待ち望んでいた。そしてですね、五旬節の日に弟子たちは神殿に集まってですね、礼拝するためにですね集まっていました。そしておそらく祈りと賛美をそこで捧げていた。すると突然聖霊がですね天から激しく下ってきたわけなんです。今日それがですねこのペンテコステの出来事なんです。聖霊が下られた時にですね、今日の箇所で2つの印が現れたということが書かれています。1つ目はですね、耳で聞こえる印。これはですね2節にあるように天から激しい風が吹いてくるような響き、神殿全体を響くようなものすごい響きがですねこの時起こったわけなんです。そしてもう一つはですね、目で見える印。3節にあるようにですね、炎のような舌が分かれて現れて一人一人の上にとどまったと聖書は語っているわけなんですね。 ちょっと想像すると気持ち悪いですけれども舌がなんかこういろいろいっぱい出てきてですねあれと思うんですけども、この最初の一番目の印はですね、風はですね、これは聖霊ご自身を表しているわけなんですね。で、風っていう言葉はですね、言語のヘブル語でもですね、またギリシャ語でも3つの意味を持っているわけなんですね。1つは風、もう1つは霊、そして息、この3つの意味があるわけなんです。ですからですね、この言葉はですね、ヘブル語ではルアーハという、発音はちょっとあれなんですけど、ルアハという言葉でですね、この言葉からルア教会という名前が付けられたと聞きました。そんなことを思いながらですね、もしかしたら最初の宣教師の先生がですね、この教会が本当に聖霊に満たされて、そして聖霊に導かれて宣教に使わされていく、そういう教会であってほしいという、願いが込められているのかな。あ、そうじゃない違うと思ったりしたんですけど、違うそうですエレス先生が違うです。後でまた類を聞きたいんですけど、そんなことをですね、自分自身も思いながらですね、あ、そうなのかな、あ、実際は違うらしいんですけどそういうですね、こう激しい神様の臨在がですね現れたわけなんです。で、この音はですね、神殿全体に響き渡るほど聖霊がですね激しく注がれたということがですね、ここで描かれているわけなんです。でですね、イエス様もですね、聖霊をのことについて語るときにですね、風が思いのままに吹くんだというふうにですね、イエス様も語られたように、聖霊様って見えないですよね、目に。イエス様もそうですけど目に見えないけれどもですね、こう木が揺れるとですね、そこに風があるという、こう分かるようにですね、そして人、誰かに福音を伝えて、その人がですね、自分の罪を正直に認めて悔い改めてイエス様を信じる、それを見た時にですね、ああ、目には見えないけど聖霊が今働いてるなと、私たちが確認することができるようにですね、この時ですね、特に激しいですね、神様の臨在がここで現れているわけなんですね。二つ目の印の炎、これはですね、神様の臨在を表しています。モーセがですね、神様からイスラエルの民をエジプトから導き出すように召された時にですね、彼は燃えているのに燃え尽きない芝の奇跡を目撃しました。その芝の茂みの中からですね、主はモーセに、モーセ、モーセと呼びかけられた。つまりその炎の中にですね、主の臨在があったわけなんです。そしてですね、舌は言葉を表しています。この風、炎、舌っていうのはですね、聖霊の働きを象徴的に表しているわけなんですね。風はですね、聖霊の自由な働き、そして炎はですね、聖霊による情熱と清さ、そして舌は聖霊が神の言葉を通して働かれること、その聖霊の豊かな働きをですね、ここでですね表現しているわけなんです。この聖霊によって教会は今も自由と情熱と清さを保ち、御言葉によって立て上げられている。教会はですね、聖霊によって導かれ立て上げられているんだということがですね、ここからも見ることができます。今日の2つ目のポイントですね、他国の言葉で話し始められた。そして弟子たちの上にですね、聖霊が下った時に2つの出来事が起こりました。一つは、皆が聖霊で満たされたということです。このことはですね、いよいよ聖霊様が下ってですね、新しい時代が到来したんだということを表しています。今日の箇所、新時代とか書いてですね、ちょっとワンピースをパクったんですけれども新しい、これまでとは違うフェーズの神様の新しい、聖霊による、聖霊が導く新しい時代の到来、そして教会によって神様が御業を推し進めていく、そういう新しい時代が始まったんだということをですね、ここで語っているわけなんです。旧約聖書の時代はですね、聖霊は王様や預言者、祭司というですね、特定の人物の上に一時的にとどまっていました。またですね、神様の臨在もですね、神殿にあったわけなんです。特定の場所に、大体はですね。しかしペンテコステの日を境に、この聖霊が注がれたこのことを境に、聖霊はですね、建物や 特定の人物じゃない、信じるすべての人のうちに聖霊は宿ってくださる。私たちのうちに住んでくださる。こんな私たちのうちにですよ聖霊が住んでくださる。これ皆さん、あ、当たり前のようにうんうんって言ってますけど、これ旧約聖書の人たちが聞いたらですよ、何を言ってるんだとですねもう衝撃ですよ私たちはこの神様の驚くべき恵みにですね、もっと目が開かれていく必要があります。神様ご自身が清い清い聖なる聖なるお方がですよ、私たちとこんなこんな会話桶のような、この私たちの心に、内に住んでくださる。恐れ多い驚くような恵みがですね、今朝も私たちに注がれている。そのことにですね、をですね、このペンテコステの日はですね語っているわけなんです。そして聖霊様はですね、うちに住んでくださるだけじゃない、御言葉を私たちに教え、私たちを導いてくださる、まあ、そういうですね新しい時代がやってきた。誰か特定の人だけが神様の言葉をいただいてですね、教えてその人に従っていくのではなく、一人一人うちにあられた、おられる聖霊に従っていく、聖霊に教えられながら祈りながら神様との関係の中で進んでいくんだ、そういう時代がですね、このペンテコステの日を境に新しい時代に入ったんだということをですね、ここで表しているわけなんです。でこのことはですね、今日の箇所のすぐ後に出てくるですね、ペテロの姿を見ればですね、まあ、よくわかるんですね。福音書を見るとですね、ペテロをはじめ弟子たちはですね、イエス様が言ってること全然理解してないなということがですねよくわかります。もうトンチンカンなことばっかり言ってるんですね。もう大丈夫かなとイエス様、あなたは生ける神の子キリストですと言った後にですねイエス様が十字架のことを語られるとですね、いやいやそんなこと言わないでくださいと言われてですね、イエス様に下がれサタンと言われたりしてですねこれ大丈夫かとしかもですよ今日の箇所の前の一章の6節を見るとですね、弟子たちはですね、イエス様がイスラエルの国を再興してくださるとですね、もう間違った救い主のイメージを持っていたことがわかるんです。イエス様が天に帰られるその直前ですよ、まだそんなこと言ってるんです弟子たち全然彼らはですね見えてないんです、盲目なんです。見えてるんだけどもう全然ぼやけてるんですイエス様が言ってること、神様が教えてること、神の国の全貌が全然理解できてない。しかし聖霊が下られた後、ペテロはですね、今ここで起こっている出来事が旧約聖書の予言、ヨエルの予言の成就だとですね、大胆に語り出すんです。この聖霊が激しく下った、それは全ての人に主の霊が注がれるというあのヨエルの予言の成就なんだとですね、もうペテロあれ別人と思うぐらいですねこう霊的なですね、こうピントがピタッと合ってるわけなんですね。こうラジオ番組あまり最近聞かない人多いと思うんですけど、ラジオってですね、まあ、ちょっとでも周波数が狂うとですね、聞こえるようで聞こえないというかさ、ジジジジって、あ聞こえる、あなんか言ってる、でもピンとピッて合うとですね、鮮明にですね聞こえる。それと同じようにですね、聖霊が下った時にペテロのピントがですね、霊的なピントがですねピタッと、あそれはですね聖霊に満たされ、このことがヨエルの予言の成就なんだとですね、聖霊に教えられ、そして彼は大胆にですねこのことを語り始め、そしてそのメッセージを聞いて、彼はこの後ですねイエス様の十字架のこと、そして復活のことをはっきりと明確に語るわけなんです。詩篇を引用しながらですね語る。そうするとですね、それを聞いていたそこにいた人たちはですね、約3000人ほどが救われていくわけなんです。驚くべき出来事が起こったわけなんです。ペテロは少し前、私は他の弟子たちがあなたを否定しても私は否定しませんと言って、でそのすぐ後にですね、三度イエス様知らないと言ったあのビビって怯えていたペテロがですよ、ここではあの人たちはブドウ酒に酔っているんだとあざける人たちがいながら、彼らの目をあざけりや いろんな目を見ことをそういう目を向けられながら大胆に御言葉に語っていく別人のですねペテロの姿、それはまさに聖霊がですね御言葉を教え、この今起こっている出来事が予言の成就なんだということを教え、このことを力強く語る力を勇気をペトロに与えてくださっているからなんです。そしてそのイエス様を証しする力が今朝私たちのうちにも与えられているわけなんです。聖霊はですね神様の霊感によって書かれたと私たちは信じています。信じてますよね皆さん、大丈夫、合ってますよねそれ信じています。神の霊、この聖書を書くために導いて、神様の霊が働いて書かれたこの聖書はですね、この書き手である聖霊に教えられながら、聖霊に導かれながら、私たちは読んでいくときにですね、聖霊による正しい理解が与えられていく。私たちはですね、まあ自分自身もですね、いろんなことを仲介書とか読みながら準備するんですけれども、やっぱり聖霊様に聞きながら、このことどういう意味なんですか、わからないことがあったら立ち止まってですね、主よこれどういう意味でしょうかと教えてください、聖霊様これどういう意味でしょうか語ってください、そういうふうにですね神様に聞きながら、私たちは新しくですね教えられながら歩んでいく、まあ、そういう歩みがですね私たちに与えられているんで、いるのであるわけなんですね。2番目はですね、御霊が語らせてくださるままに他国のいろいろな言葉で話し始められたわけなんですね。聖霊に満たされた弟子たちは自分たちが知らない言葉、喋れないはずの外国の言葉でですね話し始められたわけなんです。聖書はですねそれは御霊が語らせたのだというふうに語っています。皆さん、今朝私がですね突然外国の言葉でですね語り始めたらどうしたの、どうしたんでしょうか大丈夫ですか元木先生となりますよね。なぜ彼らはですねこの時他国の言葉で語り出したのでしょうか、これクエスチョンですね。この当時ですね多くのユダヤ人たちは先ほど言ったように外国に住んでいました。彼らはですねユダヤの三大祭りの一つである七週の祭りを祝うためにローマ帝国の各地や周辺の国々からですねイスラエルに集まっていたわけなんです。そして9節から10節ではですね具体的にどんな国から彼らが来ていたのかということが示されています。これ一つ一つ挙げると大変なのでですね地図を振ってきました。ユダヤでエルサレムですね、まあ、もう上はですねトルコの北から、東はですねメジア、エラム、まあ、イラン、イラクの奥の部分、また北はですねアフリカ、ヨーロッパ、ローマ帝国までですね世界のあらゆる国場所からですね祭りを祝うために来てたわけなんです。ここの出てくる国々はですね大まかに言うと小アジア、こっちは今トルコの部分ですよね、小アジア、そしてアフリカ、ヨーロッパ、この出てくる今日の箇所で出てくる国々はですね当時のローマ帝国の勢力の範囲内にある場所だったわけなんですね。で当時はローマ帝国といえばですね世界という意味があった。だからですね世界中のあらゆる国、あらゆる場所からエルサレムに来ていたんだとここで著者のルカは語っているわけなんです。つまり世界中の人々がこの時ペンテコステの出来事を目撃したわけなんです。世界中のあらゆる国々から来ていた人がですね、そしてそんな彼らがですね弟子たちが自分たちの国で国の言葉で神様の大いなる御業を語っていることを聞いたわけなんです。そして仰天してるわけなんです。弟子たちが語っていた言葉はですね、わけのわからない言葉ではなかったんです彼らが聞いてはっきりとわかる言葉だったわけなんです。 聞く人が聞けばわかるそういう言葉だったわけなんです。そしてその内容はですね、神様の御業、おそらくイエス様の十字架と復活をこの時彼らは語っていた。弟子たちがですね、この他国の言葉で神様の御業を語り始めたことはですね、教会がこれから福音を全世界のあらゆる部族、民族にそれぞれの言語で福音が語られていく、そういうですね、地の果てまでの宣教が教会が誕生した時に神様はそこを目指しているんだ、教会の使命はそこにあるんだということをですね、象徴的にこの出来事を表しているわけなんです。そしてですね、全世界の人々に彼らの分かる言葉で福音が述べ伝えられて、そしてそこから多くの人が救われていくんだ。ユダヤ人だけじゃない、ユダヤ人以外の異邦人に対しても神様の救いの扉がですね、このペンテコステの日にですね、音を立てて神様の大きな救いの御業がですね、この時動き始めたんだ、新しい時代が到来したんだということをですね、ここで語っているわけなんです。イエス様が天に上げられた後、聖霊が下り教会が誕生しました。それと同時に聖霊は教会の使命、全世界に福音を述べ伝えること、そしてそれぞれの国の言葉で彼らの心に届く言葉で彼らの分かる言葉で福音が伝えられていくことをここで示しているわけなんです。そして今もこの働きは続いています。世界には約7400の言語があるそうですけども、まだ全てには到達してませんけれども、でもあの2000年前からですね、確かにそして確実に全世界にこの福音がですね、伝えられ続けている。そして今日私たちがですね、ここで聞いているのもですね、その神様の大きな御業を信じて従ってきた人たちによって今日ここまで伝えられてきた、すごいですねそういうですね、この働きに、この神様の大きな御業を信じて、一人一人が分かる言葉で一人一人の心に福音を語っていく、そういう人たちが、先輩方がですね、たくさんいたことを私たちは今朝もう一度覚えたいんですね。3番目、キリストにある、キリストの証人となる力。福音はですね、福音を述べ伝えること、これはですね、やってもやらなくてもいいってことじゃないんです元気がある教会、力がある教会、財力がある教会がやればいいことじゃないんです。福音宣教、イエス様の福音を伝えること、述べ伝えることはですね、教会の DNA です、使命です。そして私が学んできた KBI 関西聖書学院という新学校の学院長はですね、宣教師でですね、宣教スピリットバンバンなんですけれども、この先生がですね、こう言うんです。教会は宣教的であるべきだと。宣教を取り除いてしまうと教会は死んでいくんだと言っていたんですね。どんなに素晴らしい水がですね、ずっと湧き上がってもですね、そこがですね、ずっと水たまりのように溜まっていくとですね、池のように、その池はですね、いつか死んでしまいます。必ず流れ出ていく必要がある。そしてまた循環して戻ってくる必要がある、雨となってですね、そういう循環が必要。イエス様の十字架によって救われ、そして聖霊によって新しい力を与えられ、そして私たちは宣教を、イエス様の福音を伝えていく。そしてまた救われる人が起こされてくる。これが教会の大切な部分なんだとですね、このペンテコステの日の出来事はですね、今日も私たちに語っているわけなんです。まだ福音を聞いたことない人々や、まだ福音が届いていない地域、教会がない地域に福音を伝えることは教会のあるべき姿だと信じてます。イエス様は手に昇られる前にこう語りました。一緒にこちらですね、お読みしたいと思います。人の働き1章8節。 せーの。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。アメン。ここで与えられる力というのはですね、イエス様を証しする力です。キリストの証人となる力です。イエス様はですね、弟子たちがその力を受けて、エルサレムからユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となっていくんだということを語るわけなんです。語っているわけなんです。そしてイエス様の言われた通りに、この使徒の働きはですね、このペンテコステの日からですね、2章のこの2章で始まったこのペンテコステの出来事から7章までエルサレムで福音が語られます。そして8章から9章ではユダヤとサマリア、そして10章から28章まで異邦人への地の果てまでの宣教がですね、描かれていくわけなんです。そうやって使徒の働きは終わっていくんですけれども、でも使徒の働きは実は終わってないんです。今も私たちはこの聖霊の時代に、教会の時代に、恵みの時代に生かされているわけなんです。イエス様が再び帰ってこられるまで、私たちがすべき大切なことはですね、この福音を伝えていくことです。イエス様が私たちの罪のために死んでくださったこと、そして葬られたこと、そして3日目によみがえられて今も生きて働かれておられることを、私たちはこのことを信じるだけで救われるんだというこの福音をですね、私たちは述べ伝えていく。まだ自分の言葉で聞いたことない、まだはっきりと福音を聞いたことがない人々にイエス様を伝えていく、その力がだ、その福音が私たちにはもうすでに与えられているわけなんです。この証人となるっていうのはですね、資格や学位は必要ありません。証人は必要ありません。進学校に行く必要もありません。証人はですね、自分が経験した真実を証言する人のことです。ですから証人にはですね、子供でもなれます。そうまでも証人になれます。パパ信号無視してたよとかね。パパ黄色から赤になる寸前で入ってよとよく言われるんですけれども、まあまあパパ信号無視してよとかですね言われたりするんですけれども、子供でもですね証人になれます。見たこと、聞いたこと、経験したことを証言する、それが証人です。だからですね、牧師先生だけがやればいいさってことじゃないんです。私たち一人一人がイエス様と出会ったあのことを自分の言葉で伝えていけばいいんです。それが証人です。そして証人はですね、経験しないとなれません。私コーヒーハマってるんですけれども、まあよく有名な豆ポレポレっていうところに行くんですけれども、まあ美味しいんですねコーヒー。まあ皆さんコーヒーどうかわからないですけれども、浅煎りと深煎りという、最近は浅煎りが流行っていてですね、私もハマってるわけなんですね。で家でですね、こうハンドドリップでですね入れて、毎日毎日ソーマと一緒にですねコーヒー入れてるんですけれども、本当に1週間に6回ぐらいですねコーヒー入れてるんですけども、このコーヒー本当に美味しいんです。でもいろんな味があってですね、まあなんかウーロン茶みたいなものからですね、まあなんて言うんだろうな、もう言葉にできないほど、えこれコーヒーなのっていう衝撃がある。本当に美味しいんですね、クリアでけどいい酸味とですね、またなんて言うんだろう、甘さとあってですね、本当に美味しいんですけど、皆さんそんなこと言っても伝わらないですよね。飲まないと分かんないんです。飲んだから伝えられるんです。で、本当にこれが美味しいと思ってるから言わないでって言わなくてもですね、伝えちゃくなっちゃうんです。皆さんもそうですよね、美味しいラーメン食べたらですね、 あっちのラーメン美味しかったよと言いたくなりますよね。別にお店側ですね、伝えてくださいとは言わないですけど言わなくても伝えますよね。美味しかったよ、インスタにですね、美味しかったとおしゃれだったとかですね、カフェがコーヒーがすごいあれだったとかですね、みんな伝えちゃいますよね。私たちもイエス様のこの福音が、イエス様との出会いが私たちの人生を変えたんだ、以前はこうだったけどイエス様に出会ってこういうふうに今変えられたんだ、そして変えられ続けているんだということですね。別に難しい神学用語使う必要ありません。むしろ使わない方がいいです、正直に言うと彼らが分かる、イエス様をまだ信じてない人でも分かる日常の言葉でイエス様を伝えていく、これがですね、私たちに与えられている商人としてのですね、姿なのではないかなと思うんですね。イエス様との出会い、そしてこの私たちが信じている神様が真実なお方であるという、このことを伝えればいいんです。それが私たちがキリストの商人としての姿、そしてその力がもうすでに聖霊から与えられている、いつでもこの力を聖霊からいただける、この勇気を、この喜びを、感動を自分たちの拙い言葉でけれども目いっぱい証ししていく、その力が私たちのうちにすでに与えられているんだということをですね、私たちは今朝もう一度覚えたいと思うんですね。エルサレムから見たらですね、日本は東の果てです、果ての果てですしかし今朝そんな日本の南にある小さなこの沖縄の地で日本語で今朝も福音が語られている、神の言葉が語られている、福音は私たちのところにまで届いたんです。誰かが私たちの分かる言葉で福音を伝えてくれたんです。そこには私たちが想像もつかないほどの献身と犠牲と、そして愛がですね、情熱がそこにあった。その人たちはおそらく自分の力ではそんなことはできなかったけれども、聖霊に力を、イエス様を証しする力をいただきながら、この福音は私たちのところまで届いた。そして今朝もこの福音はですね、まだイエス様を知らない、まだ自分の言葉で、自分の分かる言葉で、届く言葉で伝えられていない人たちにですね、今朝も福音を述べ伝えられている。そしてイエス様はこう言いました。マタイの27章、この終わりの日の印を語った後にイエス様はですね、御国の福音が述べ伝えられて、それから終わりが来ますと語っています。すべての民族、部族、言語にまで明かしされた後にイエス様は来られるんだと聖書は語っているわけなんです。そして聖書の最後の最後、黙示録7章のあの手の礼拝の光景、多くの民族、部族、言語からですね、たくさんの人が救われて、そして御座の前で神様を礼拝する、その天の礼拝の姿がですね、このペンテコステの日にあったわけなんです。多くの人の、そこがゴールなんだと、そこに向かってこの歴史はですね、進んでいるんだと聖書を語っているわけなんです。まさに今日の最後の賛美ですよね。すべての言語、国民が主をあがめる、そこに私たちはですね、向かっている。私たちもこの置かれた場所で、私たちの置かれている職場で、学校で、そしてこの置かれている浦添の前田の地で、イエス様を証ししていく、イエス様を伝えていく、それが私たちの、そして教会のあるべき姿であり使命なんだということですね。今朝私たちはもう一度受け取っていきたいと思います。聖霊は今朝も私たちにイエス様を証ししてく、証しする力を与えてくださいます。私も伝道苦手です正直に言うとですねけれども苦手だけど、でもですね、主を伝えさせてください。メッセージ語りながらですね、いつも思うんです、自分の言葉の足りなさにこの福音を この感動をどうやったら伝えられるんだろうといつも限界を感じてますこれをこの自分にが経験したこの感動をですね 100% 伝えられたらどんなに嬉しいだろうかとですね思いますいつもけどもその足りないところも聖霊が補ってくださってですね私たちは今朝もイエス様を明かしする力を聖霊様に求めてですねこの聖霊の力に満たされて私たちは今朝この礼拝から置かれている場所へと私たちはまた新しく聖霊様に今朝もですね使わされて置かれた場所でイエス様を明かししていくそういう私たちでありたいそう思っていますお祈りします愛する天の父様あなたの皆を褒めたたえます今日はペンテコステ神様あなたがこの日に聖霊による新しい時代の到来を告げてくださったこと感謝します私たちもこの時代に生かされているものとしてイエス様まだ福音を聞いていないまだイエス様を信じていない人々に元へと私たちを使わせてください私たちは自分の足りなさまた人の目を見てしまう弱いものですけれども聖霊様どうぞイエス様を証しする力で今朝私たちを満たしてくださいイエス様を大胆にあのペテロのように私たちを神様の御言葉をまっすぐ語るものとして今朝新しく強め聖霊のその力で満たしてくださいますようにお願いいたしますその聖霊の力が私たちにいつも注がれていることを感謝しますイエス様どうぞそれぞれのこの場所から使わされてあなたがそれぞれ置かれている場所でイエス様を証ししていくことができるようにその力と勇気を主がいつも注いでくださいますようにお願いいたします私たちがこの教会に与えられた使命を見失うことがないように聖霊様どうぞイエス様を伝えていくことの喜びと感動をそして私のこの拙い言葉を通して主が働かれることを私たちが経験していくことができるように目撃していくことができるようにそしてさらにキリストの証人とされていくことができるように聖霊様どうぞ導いてくださいこの教会の上にそしてここに集う私たち一人一人の上に弟子たちの上に聖霊が下ったように今朝私たちの上にも聖霊様どうぞ聖霊を力強く注いでくださってくださいそして注いでくださることを心から信じて感謝しますあなたの皆が崇められますようにすべての組民が膝をかがめてイエス様を礼拝するその場所に日本人が本当にたくさんの日本人がそこで共に私たちが主を礼拝するそういう本当に神様終わりの日にあなたの福音を述べ伝える大いに用いられる民族として神様がこの日本を用いてくださることを信じます神様どうぞ今朝あなたの皆によって持たれているすべての礼拝の上にあなたの霊を注いでくださいそして本当にあなたが聖霊の油注ぎのもとで一人一人を置かれた場所でキリストの証人として立たせてくださいますようにお願いいたしますイエス様の皆によって祈りますアーメン